皆さんおはようございます。先週は台風で大変になりました。特別警戒というのが特別に作られましたね。これが震度連発されましてどうなるかと思いましたけども、まあ、京都舞鶴の地が守られたようでありますが、それ大きくならなかった台風でありますけども、梅雨前線を活発化させて遠いところでですね、大きな被害をもたらしました。皆さん今大変な中にある方々がいらっしゃると思いますけども、そうした方々も覚えながら神様の助けがありますように祈りたいと思います。使徒信条を学んでまいりまして、で今日が最後であります。罪の許し、体のよみがえり、常しゅうの命を信ず、この最後の告白をもって使徒信条は閉じるわけであります。今日は先週体のよみがえりということもありました。そして続いて常しゅうの命を信ず、永遠の命を信ず、このことについてお話をさせていただきます。皆さん、使徒信条は私たちの信仰の骨です。骨格でありますね。私たちはこのことを信じているんだということが短い文言の中に2世紀頃にまとめられたと言われ、5世紀に完成された、この形に完成されたと言われますけれども、2000年の間聖書に基づく信仰に立つクリスチャンたちが告白してまいりました。これは本当に大きな内容を持つ告白であります。私たちもまたこの告白に立っておりまして、今日も主の御言とともにこの告白を御前に捧げたわけでありますね。旧約聖書の伝道の書読まれたことがあるでしょうか。面白いですよ。これは呼ぶ気も面白いと。呼ぶ気はちょっと長いんです。難しいんですけどね。伝道の書というのはすごく面白いです。興味深いです。ぜひ一度ね、一気に読めますから、その長くありませんのでね、読んでみていただきたいと思いますね。伝道の書は旧約聖書の921ページに出てまいります。伝道の書を一読いたしますとね、空虚という虚しさというものに満ち溢れているんですね。この書は、この書は2節にありますが、空の空、空の空、一切が空であるという、仏教で馴染んでいる私たちといいましてね、非常にこう懐かしいような、ほう、聖書はこういうことも言ってるんだというように驚く、この宣言が出てまいります。これはこの伝道書の神句なんですね。14節に、私は火の下で人が行うすべての技を見たが、皆空であって風を捉えるようであると書いてあります。火の下というのは日常生活のことですね。つまり地上であらゆるどんな成功を収めたとしても、どんな人生を生きることができたとしても、やはり人の心の奥深いところに埋めることができない風穴が開いている。虚しさですね。これはですね、著者はイスラエルのダビデの子ソロモン王であると言われておりますね。一説にダビデの子イエサムの王である伝道者の言葉、こういうふうにですね、彼は自己紹介します。ご承知の通り、このソロモンというのは決死した王様でありまして、その国を導き、ダビデを後を継いでですね、このイスラエルの国をおそらく歴史を最大の繁栄に導いた、領土拡大した人物でありますね。非常に知恵のある人でありました。知恵、芸術、その知恵をもって芸術を極め、事業を行い、軍事力を増し加え、莫大な富を、貿易をいたしまして、地中海貿易をいたしましてね、莫大な富をこう築いた。そしてその富を用いて、ありとあらゆるものでやってみたという、人が喜ぶ、したいと思っていることを全部やったというんですよね。快楽を清めます。 千人の本祭、そうでない方も含めてですね、ハーレム持っていったというわけですね。あらゆるものを主にをされまして、まあ、栄華を極めたソロモンとこう言われますよ。その彼がですね、おおよそ人が望むことを願うことをですね、こんなことをやってみたい、こんなことができたらないということを全部やったんです。やることができた人なんです。そしてそのやった後に出た結論がこの伝道の書に出てくる空の空、空の空、一切が空であるという空虚感だったんですね。何をやったとしても心の真ん中に本当に空洞があるわけであります。ブラックホール、何を詰め込んでもですね、そこが満ちることがない、満たされることがない。やればやるほど虚しさが募るということです。この虚しさはどこから来るのか、決定的な一つの根拠は人間が死ぬということです。死ぬということです。どんなに成功される人の目に恨まれるような幸せを持ったとしてもですね、人は皆死ぬということですね。死んでしまえばそれは獣の死と何ら変わりがないじゃないかと三章の十九節には言っております。死の圧倒的な現実の前には、地上でどんな栄華を極めたソロモンでさえも空虚感に包まれてしまうと、こういうふうなことを言っているわけですね。まあ、皆さん本当にこれ面白い書であります。そんな灰色の虚脱感で支配されているこの書でありますけれども、しかしこの伝道の書の中に気合いとこう輝く言葉が、希望が出てくる、いくつか出てくる。その一つが三章の十一節であります。これもまた有名な言葉であります。三章の十一節にこうあります。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。神はその人の心に、なし、むなしい人の心のところに、だけども永遠を思う思いを授けられたと言っております。このところはですね、有名なすべての技には時があるというね、生まれるに時があり、死ぬに時がある。運動出てまいりますよね。時、神のなされることは皆その時にかなって美しいという、時という問題を捉えているんですね。全てに時がある。結局これはしかし運命論じゃないんですよ。神様の麗しい摂理という時があるんだということですね。しかし同時にこの時、神様が時を支配していらっしゃるんだ、人間じゃないんだぞと。生まれに時があり、死ぬに時がある。まさにその通りです。神様の支配なんです。人間の生死は。だけどこの時の中に私たちは生きているんですけども、この時の中に生きている、生かされているという限り、人間というのはどんなに誇ってみてもですね、限りあるものであるということですよ。有限なものである。それに対して神様といえば、これは時の支配者でありますから、時に支配される、この制限されるお方ではない、永遠なるお方だということなんですよ。そして私たちはこの地上において支配されておりますけども、あらゆるものに支配されておりますけども、同時にそこからですね、天満を置いて永遠に憧れる、そういう存在なんです。神様そのように私たちをお作りになっている。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。これ大切な言葉ですね。人の心には確かにそうです。永遠の憧れがある。死の向こうに、死という人間の限界の向こう側にある永遠の憧れというものを人間は持つのだということです。まあ、永遠の思いは昔からさまざまな哲学や思想、宗教の中にこの具体的に表現されてまいりました。先週私たちはグノーシというですね、聖書にも影響を与えたギリシャ思想、ソクラテスが作り、プラトンがこれを表しました、こういう思想があったということですね。霊魂不滅というですね、そういう思想でありますが、これはヒンズー教にもありまして、ヒンズー教の影響を受けました仏教にも最初からあるわけであります。魂の永遠ってものをこう信じるんです。魂の不滅ですよね。